ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。ですね、パソコンのちょっと、通信が切れましてね、時々、まあ、1年に一遍か2年に一遍ぐらい起こるんですけど、まあ、回復に今度は半日かかりましてね、少しあたふたいたしました。まあ、この IT 化もね、また時々、外部との通信が切れたりするような不完全製品なんですけどね。まあこれも徐々に解決するでしょう。まあ、非常に便利になって安定してきました。私が最初にパソコンやってる頃は、こう、二進法でこう、機械でこう入れてましたからね。まあそれから比べればもう夢のような進歩なんですけどね。ところで昨日からね、物を中心に、力を中心に、力と物から脱皮しようと。いうことをこの200年一生懸命やってきたんですね。あんまり一生懸命やってきたので、僕らはある幻想を抱いたんですよ。それはね、もちろん、まあ、明治のあたりって言いますとね、大半の国民が、もちろん、お金持ちの国民いたんですよ。だけど大半の国民が、まあ、そうですね、親子5人で、小さな台所と、それが北側にありましてね、それから南側にまあ6畳ぐらいですか。和室があって、縁側があると。そういう家が普通だった。普通っていうかまあそれでもちゃんとした家だったですね。玄関、小さな玄関があって、裏に小さな、台所があって、その横に本当に小さなトイレが、汲み取り式のトイレがあって、それで、部屋の方はまあ畳の部屋が6畳ぐらいと。まあそこに親子5人ぐらいが住んでたっていうのが標準的だったんですね。で、これはもちろん日本はまだいい方で、19世紀、つまり我々がこう力と物っていうのにものすごく執着し始めた19世紀の半ばのですね、イギリスとかフランスの著述物を読むとですね、日本でまあそういう6畳に台所に小さなトイレと玄関っていうのがついたですね、部屋に、もちろん1階建てですよ。もちろん1階建てですが、に比べますとね、もっとひどい状態でしたね。それがやっぱりイギリスで共産主義が出たりですね。まあフランス革命はちょっと階級が違うんですけども、それでもまあそういうものが、国民全体の不満になってたわけですね。それに比べますと、まあ日本はですね、まあまあ普通でした。その頃の日本の人口というのは大体5000万人から6000万人ぐらいですね。江戸時代が4000万人です。今の3分の1ですね。それから、この前戦争が起こった時が7000万人ぐらいですから、大体今の2分の1ぐらいと、まあいうようなことでですね。まあ社会も落ち着いておりました。だけど、物と力だけは欲しかったんですね。力ってのは例えば、蒸気機関が電車になったり、自動車っていうのを走って、まあ自動車はまだ持てるっていうわけじゃなかったんですが、まあバスも使えたしですね。まあそういった力、それから物ですね。それがまあ、高度成長に入った1960年から1970年ぐらいで、まあ家はまあもともとは変わりませんでしたけど、和室の畳で6畳、それに縁側っていうのよりか少し進歩しましてね。まあ、小さいながらも子供部屋とか、それで2階建てとか、そういうのができましたね。それからまあ、待望の瞬間湯沸かし器、それから水洗トイレ、お風呂、それからまあ、後半には冷蔵庫洗濯機。まあ、冷蔵庫ができたっていうことは、主婦が買い物に1日2回行かなくていいっていうことを、まあ、簡単に言えばそうなんですね。やっぱり夏の暑い時に魚とか肉とか買ってですね、氷につけといたり塩につけといたりするんですけど、まあそんなに持ちません。それから、洗濯はね、すごく大きかったですね。やっぱり洗濯機っていうのがどんなに、今もう昔はものすごく不十分でしたよ。それでもやはり、こうやってゴシゴシね、やるとか、それからもちろんそれ以外に、子供用のおしめね、これはもう使い捨てのおしめなんて大発見ですよ、あれ。もう大変なもんでしたからね。まあ、それでクーラーと自動車がある程度持てるようになったという段階でですね、実は我々の目が覚めたんですよ。どういうふうに覚めたか。その例をちょっとね、ご紹介しますとですね、 1970年ぐらいから80年、つまりみんながですね、ちょっと家も良くなって、ちょっと冷蔵庫洗濯機なんて買ってですね、で生活に余裕ができると、頭の中はね、全部力と物なんですよ。もうそれが欲しいと。もうこれでいいのかなと思ってもそれが欲しい。で、何をしたかっていうとですね、まず庶民用別荘ですよ。その頃の庶民用別荘っていうのをね、調べてみますと、だいたい300万から500万円ぐらいなんですよね。それで、田舎の土地がもうほとんどタダみたいな、林の中に小さなポツンポツンと別荘を作る。それで、もう庶民がね、別荘なんか行くことないんですよ。だけども、頭の中ね、力と物にもう占領されてますから、いや、別荘持ちたい、別荘持ちたいとか思うわけですね。で、自分の家から、電車で3時間とか、まあ、車でも3時間とか、それからまあ、普通、車はその頃持ってる人が別荘買ったとも限らないんですよ。やっぱり、その頃はもう電車に乗ってバスで別荘に行くと。ほいで、まあ、土日ね、別荘で、貧弱な別荘ですよ。本当に、最悪の建て売りみたいな別荘ですよ。それでも欲しいんですよね。やっぱり力と物っていうのに頭が麻痺してますからね。それでそんな遠いとこに別荘を買ってもね、行くのは最初の半年だけ。もうお父さんね、行きたくてしょうがなくてもね、買ったから一生懸命。もう子供たちも行きたくない、あんな遠いとこお父さん行ってどうすんのっていう感じで、結局3年ぐらいも使わないのがほとんどなんですよ。せっかく別荘を買ってね、3年ぐらいも使わない。それでも使わなかったらどんどん悪くなりますよ。置いてある布団がどうだとかね、湿気るとかね、台風が来てどうだとかありますから。それで大体その頃の、まあ、大衆向けっていうかね、ちょっとマシな大衆っていうか、向けのそういう別荘はね、今大体10万でも売れない。もう周りが全部もう老廃してますからね。それじゃあですよ、ここで考えなきゃいけないんですよ。それじゃあ、なんであの時に我々は、もうなけなしの貯金をはたいて、別荘なんつのを買おうと思ったかってことなんですよ。それで、わずか2年か3年利用したらもう誰も家族が行かないというようなものをもうとにかく欲しいと思ったわけですね。電車で、汽車で2時間、それからバスで30分なんていうところにね、なんか行くとしたらやっぱりいっぱい持ってですよ。行って、まあ窓を開けてね、最初は換気するでしょう。だけどそのうち掃除もしなきゃあんないね。もう冷蔵庫の中に入ってるものどうしようかって思うんでしょ。それで幻想から覚めるんですよ。そういうものが山ほどあったんです。例えばスキーですね。私は古老ですからね、私の若い頃ってもうみんなスキーですよ。若い人ね。20歳から30歳の人でも冬にスキー行かない人いないっていうぐらいですよ。そうすると電車が混むでしょ。そうすると電車の荷棚の上に寝てる人もいましたよ。それでね、まあ、東京に近いね、苗場なんていうのは苗場スキー場なんてものすごく人気があって、みんなが苗場行った。苗場ってそれほど電車が便利じゃないんですね。まあ、その頃新幹線、上越新幹線もなかったですから、上越新幹線ができた頃、ね、越後湯沢駅ができた頃、東京からすごく近くなった。そしたらね、すっかり、スキー熱が冷めちゃってですね、誰も行かないと。で、苗場がね、あの頃、リゾートマンションっていうのもあったんですね。別荘と同じように。リゾートマンションって結構高かったんですよ。2、3000万っていう感じでしたね。それで冬に、まあ、1ヶ月も行くかどうかわかんないけども、その苗場に住むと。そういうマンションがね、1DK ぐらいから、まあ高いものはもう 2DK ぐらいもありましたね。2、3000万で売るに出す。飛ぶように売れると。満席と。いう感じですよ。まあ、月々の管理料がだいたい2、3万っていうとこでしたね。それをこの前調べてみたんですよ、ずらーっと。そしたらね、だいたい100万から300万ですね、今、一軒が。全部ガラガラ。どうしてか。これ同じことなんですよ。別荘とリゾートマンション。それからみんなで競ってスキーに行く。まあ、こういうのね、全部一緒なんですよ。なんでかって言いますとね、別に本当にしたいわけじゃないんです。人間って面白いですね。本当にしたいことが、感性力っていうのがあるんですよね。感性力ってまあニュートンなんかこれ。人間っていうのはこう走り出すとですね、その走ってる速度で走るのが一番楽なんですよ。それを止めるの結構大変なんですよ。 ですから力と物を得よう得ようと思ってね、一生懸命働いてきた。1900年から1945年、まあ1950年までつってもいいんですよ。だって中国がチベットとかウイグルとかそこら辺を全部占領したのは1950年ですから、第二次世界大戦は1945年に終わってますけどね。だけどまあ人類という点では、まあ1900年から1950年って言って全然構わないんですよね。まあそういう細かいこと言ってくる人いるんでね、あれなんですけど、いちいち言わなきゃなんなかって面倒くさくなってきたんですけど、その50年間はね、言ってみれば、1800年から1900年まで、特に白人は自分の国を良くしようと思って力と物でものすごく頑張ったわけですよ。そして今度は1900年から1950年までは人のものまで欲しくなったんですよ。それが第一次世界大戦、第二次世界大戦ですよね、簡単に言えば。別に戦争なんかする必要ないですよ。物を自分の国で物を充実させればいいんです。だけど、やっぱり隣がね、そうだと自分もやりたくなって戦争する。そうするともうその頃機関銃あるしね、大砲がありますからバンバン死ぬと。まあそういう経験をしたんですよね、人類も。それだけどその余波、力と物が欲しいっていう余波は1990年まで続く。まあ200年続いたわけですね。だからその頃私たちが目が覚めなかったんですよ。要するにもうあるんですよ。ね、まあまあの家、水洗トイレ、風呂、瞬間湯沸かし器、冷蔵庫、洗濯機、ね。それから、まあ、テレビももちろんありましたね。それから、まあ、少しになってクーラーとか、まあ、買おうと思ったら地方でね、自動車が必要だと思ったら軽自動車買うと。まあ、そういうことができるようになった。できるようになって、実は20年かかったんですね。要するに、俺たち何がいるのっていうことになったわけですよ。俺たち何やってんの？別荘を買ったりね。苗場にスキー行くのに一生懸命もう物を持ってぎゅうぎゅう詰めの電車で行って。それで確かにスキー場にいるときはいいですよ。ゴルフもそうでしたね。ええ。ゴルフもね、あれ、もちろんゴルフっていうスポーツ自身は面白いんですよ。面白いからもちろん今行ってるゴルフの人も、各位私もね、ハンディが18かなんかで一応ちゃんとしたゴルフするんですけども、僕ももちろん錯覚してたんですよ。朝5時に出てね、それでもう本当に混んだ高速道路通って、それでゴルフも懸命にやって、そして帰りにみんなとご飯食べて、それでなんか女性のとこに行って飲むなんて、なんか何の問題。いや、今でもゆっくりしてゴルフ行くのは楽しいですよ。ね、私、名古屋のゴルフなんか行きますとね。まあ、スタートする時間の2時間よりかもっと近いとこで家出て、車でピューって行って30分ぐらい。で、ゴルフ遊んで、3時頃も帰って家で風呂入ると。まあ、爽快ですよ、ゴルフは。しかし、そういうゴルフじゃなかったんですよね。力と物を得ると。それが自分の人生に幸福だとか楽しいか、全然関係ないんですね。それに、社会として目が覚めたのが1970年だっていうのはこの前グラフを出しましたよね。鉄鋼生産がピシッと。あれが、あ、そうかって分かった瞬間なんですね。それからしばらく経つと1990年にこう、もうこれいらないよっつってバブルが崩壊した。ね。それで、若者が今度は自動車なんて別にそんなに欲しくないよと。まあ、必要だったら買ってもいいけどね。つまり、人間というのは必要だったら買ってもいいけどねっていうぐらいの余裕が出ると欲しくなくなっちゃうわけですよ。不思議ですよね、ほんとね。テレビもそうですよ。昔はかじりついてたんですよ。テレビが出てきた頃はね、街にポールがあって、その上にテレビがあって、ちょうど相撲で言えばね、吉羽山とかね、鏡里とか、若い人全部知らないでしょうけど、そういう力士がね、横綱でやってた頃。もうやっぱり夕方になるとね、広場に出てって、あ、見てわーって拍手したんですよ。そんな楽しくて楽しくてしょうがなかったんですよ。巨人戦なんつったらね、もう王長嶋、それからその前に川上とか広岡とかね、いましてね。それはもう熱中したんですよ。わーっと。その頃は、球場も名古屋だったら名古屋駅のすぐそばの名古屋球場とか、近鉄だったら、難波にあるね、小さな球場だったんですよ。だけど楽しかったんですよ。ねえ、楽しかったんです。しかし、もうそれがみんなが見れるようになり、なんなると、今度は今の野球みたいに、あんまり面白くないなと。 だから人間っていうのは本当に欲しいものを欲しがってるわけじゃなくて、世の中の流れに沿って人の国が欲しくなって戦争したり、ね、戦争って人の国が欲しくなるわけですから。人の国が欲しくて戦争したり、もちろん日本の大東亜戦争違いますよ。あれアメリカが日本を欲しくなって攻めてきたのを受けて立っちゃったから、でアメリカそれにすごく作戦的でね、もう50年前から計画してて、そして40年前ですね、正しくて40年前に計画してて、日本と友好関係を結んで、日本の消費の 75% の鉄と石油を輸出してたわけです、アメリカは。だからアメリカはいつでも日本と戦争しようと思ってたわけですよ。それを輸出しないと決めたらもう日本は戦争せざるを得ないんですね。そういうことを作った。それがよく分かんなかった日本っていうのはちょっとバカだったんですね。日本人はちょっとそういうとこありますよ。物が充実するといらなくなるんですよ。物がない時は買いたくなるんですよ。時計なんかだってね、今はまあ装飾用に特別な時計とか、今でもね、見せびらかすための時計なんてあるんですよ。見せびらかすための時計ね。時計、時間が分かればいいんですからね。まあ、装飾だったらまあ金とかね、まあそういったものを使うんでしょうけど。だから、欲しいものっていうのは、よくよく考えると、すごく少ないっていうことが分かったのが1990年なんですね。それで、そこのところでちょうどやっぱり、それに応じる社会っていうのができるんですね。それがスマホであり、それから、まあいろんなそういうものがわーっと出てきた、ネットとかね。そうしてみると、あれ？僕ら買うっつったって、まあ、安売り買えばいいんじゃないの？と。ネットで買えばいいじゃないの？だからもう、デパートはね、高級品、あれは買う楽しみっていうことで行くんであって、だから一階は今はもう一階は全部化粧品ですよ。デパートの一階ってのは化粧品ですよね。二階から五階ぐらいまで全部婦人服ですよ。聞くところによると、百貨店のデパートの衣類の売り上げの9割だったか8割だか、もう婦人用なんです。だから、デパートってのは何をやってるかって、あれ、おしゃれのためのものなんですよね。だから、もう、生活にはいらないんです。スーパーすらもういらないんです。コンビニでいい。ね。だから、すべてのものがそうなりましたね。僕らの時は家具も買いたい。で、家具をですね、狭い応接間にね、僕ら横、こう、ソファーの横を、こう、はっと歩くみたいなぐらいまで買って、で、上にシャンデリアなんてやってね、何ですか、あれ。だけど、それを求めてた錯覚なんです。それは、庶民用別荘でもあり、それから苗場のマンションでもあったんですよ。だから、それはね、人間だから、おっとっとっていうのはことなんです。おっとっとっとっと買っちゃったってね。何も必要な、考えてみれば必要なかったね、と。まあ、別荘なんかするの一番いいってですよ。ね。大米はたいて買って、もう2年行ったら家族誰も行かないと。まあそうなるわけですね。まあこのことをよく考えないと、日本の将来、私たちの未来は見れないんですよ。未来見るときに、自分の生活が今本当に自分を幸福にしてるかってことなんですね。じゃあ自分の人生が幸福じゃなかったら何が障害となってるか。一つは物と力を追ってるんです。今でもそういうふうに言う人いますよ。武田先生、GDP を増やさないと大変ですよ。何が大変なの？諸外国に負けちゃいますよ。いや、負けるとかないと思うけど。いや、その、負けないことをこれから話しますけどね、また。負けないんですよ。負けないってことは、もう世界が変わるわけですから。世界が変わるときに間違っちゃいけないって言ってんですよ、僕。同じように力と物を追求したら、私たちの子供は職場を失います。それは間違いありません。だけど我々は力と物を追求しない社会に変えれば我々の子供は繁栄します。そこなんですよ、問題は。だから日本はこれから大変だっていうのはもちろん何が大変かって言ったら今政党って言ったらね、自民党はお金の党ですよ、簡単に言えば。それから野党はね、政策全然出さないでしょ？あれ何かっていうと他に勤め口がないから政治家になったっていう職業党なんですよ。だから今日本にはお金と政治をやってお金を仕事を儲けるか、他にはもうサラリーマンにも何もなれないから、政治でもやろうっていう、職業等の二つしかないんです。左も右もそんなことないんですよ。だって、この現象は力と物という架空のものを追い求めて別荘を買うようなもんなんですよ。我々今ね、政治って別荘を買おうとしてるんですよ。だから、 僕らの目には、いや、あの人もちょっとね、この人もちょっとねってことになるんですね。それから不祥事も起こると、もうそういうことになります。